法的問題であってもなくても、これは非常に紛らわしい表現だ。主として、紛らわしいという理由で、私はこれに反対だ。より正確に言うとしたら、進化論が創造主としての神が存在しないことを意味するか否かについての論争があるということだ。問題は、ジョーンズ判事と科学界が定めた決着すべき方法で明らかに決着させたことについての論争ではない。そして、事実、昨今のニュースにある現象の一つは、イラクにいる軍隊の波と同じく大きな波があるということだ。それは科学界における科学的無神論という大きな波だ。オックスフォードの教授であり、最も著名なダーウィニズムの先導者であり、世界で最も著名な無神論の先導者たるリチャード・ドーキンスによって率いられている。ダーウィンの理論が無神論を意味するかとドーキンスに問えば、ジョーンズ判事やパンフレットの回答と違って、ノーとは答えないだろう。そうなのだ。世界で最も著名なダーウィニストが、世界で最も著名な無神論の先導者であることは偶然などではない。確かに、ダーウィニズムから異なる意味を取り出す人々がいるのは事実だ。米国政府のヒトゲノム計画を率いるフランシス・コリンズのような人々だ。コリンズはダーウィン進化論と宗教に衝突はないという福音主義キリスト教徒だ。コリンズはこの見方をしているので、広く洗練されている。しかし、コリンズについての報道記事や著作物のレビューを見れば、その多くは彼が支持する科学理論と彼の宗教的なポジションにコリンズが衝突を見ないことが注目に値することだと指摘している。彼は例外だ。彼は注目に値する人物だ。だから論争中なのだ。まだ決着していない。ダーウィニズムが無神論につながるか否かについて誰も同意していない。この問題についての論争があるのだ。それは重要な宗教的質問をする。正しく書くなら、ダーウィニズムと無神論が関連しているか否かが論争中だと生徒たちに示すことになる。関係がないと決まったわけでないのだと。これは非常に典型的だ。ダーウィン科学会とその同盟者たちが出す情報は非常に重大に紛らわしい。そして学校ではこれが不動の真理として公式指示として提示される。だから生徒たちは紛らわしい情報あるいは全くの嘘を教えられているのだ。ここで続けられているのはなだめるプロセスだ。科学界は嫌がるアメリカの市民たちから疑いを取り除き、進化論についてマスメディアや教科書や博物館で語られることが絶対的真理だと信じ込ませ、それが市民たちの宗教を脅かさないのだと保証しようと決めたのだ。そしてアメリカの市民たちが進化論を受け入れた後で、リチャード・ドーキンスのようなのが登場して、こう言うのだ。今、君たちが受け入れたものは本当は、君たちの宗教を破壊するものだと我々は言わなければならない。それはワンツーパンチだ。何かを受け入れさせるためにアメリカの市民をなだめる。その後で足蹴にする。この種の声明や教材は信用できない。彼らは不正直だ。科学界は現状について極めて一方的で紛らわしい記述をする。多くの両親たちはこれをわかっている。だからこそ、両親たちは学校で行われていることに動揺しているのだ。これらはメディアへと入る。リポーターは公式科学機関に何を記事にすべきかを問う。そして、こう言うのだ。これらの人々は我々が見て欲しくないものを見ているから、完全に不合理な宗教狂信者なのだと。そうだ。市民たちはまだまだ進化論に懐疑的で確定したものだとは信じていない。市民たちは事実、まだ進行中だと知っている。事実は、専門家が思うほど、市民たちは馬鹿ではないということだ。そうだ。進化論には科学的疑問がある。市民たちは、進化論が比較的些細なレベルでしか論証、検証できないと知っている。進化の科学者に進化論がどのように論証できるか問えば、いつも彼らは殺虫剤に耐性を示す昆虫の個体数の例を語る。進化論が一般的な真理であるなら示せるはずの昆虫が基本的に異なる何かに変わるような例は全くない。それで市民たちが認識する状況は超進化と呼ばれる些細なレベルでしか科学的に論証、検証できないということだ。超進化は全く本当の進化ではない。もう少しマシな用語は適応的変異だ。 少しばかりの変異が集団あるいは種の中で続いているのを見ることがあるだろう。しかし、一つの種の植物や動物が基本的に異なる何かに進化する例を見ることはない。市民たちはこれを知っている。市民たちは何かが中古車を売るような方法で売られていると知っている。